すいませんけど。
本日は2021年平成3年4月の25日日曜日23時43分でございます。今日も生きてますね。こんばんは。
いいね。はい、見て。歯が2本ないの、ここ。歯。
それは何？
調整するんだけどさ。
それはさ、前歯が後ろに下がるの？
そう。私は出っ歯だっていうことだったの。あのね、前歯の先ちょっとさ、上の歯の下の歯の前歯が、ピタって合わなくて、
はい。
合う。あ、そう、カチってなるじゃん。私、カチってならなくて、そう、下へ直したいって言ったら、出っ歯だってことになって、こう、下げるには、この真ん中の歯を抜いて、押し込むしかない。押し込むんだって言われて、抜いたの。やばくない？
やば。
マジで。これから30日に気がつく。
逆や
い
え
や、
ば。
そう、穴開いてる状態。歯持ち帰った。
それ固めなよ、樹脂で。
思ったんだけどさ、なんか歯茎とかがついててちょっと汚いんだよね。
それポリデントで、ね、溶かせるんだよ。
あ、やば、なんで知ってんの、ウケる。
なんか、なんだっけ、魚の骨とかの標本を、まあ、仮で作る。
ああ。
ガスで作るときは多分ポリデントじゃないんだけど、ポリデントってなんかそういう、お肉みたいな組織を壊すことができるから、
そうなんだ。
なんか仮
やば。
っていうかまあ、軽く
新
やるん
情
だっ
報。
たら、そう、ポリデントにつけとくと溶ける。
ってみようかな。歯の標本。なんかでもギチギチに生えててさ、歯が、こう重なってる部分があると抜けないからって言って、最初結構削られちゃったの、歯を。だから完璧な歯じゃないんだよね。
でもそれはさ、スンディのさ、ラバーがついてるピアスみたいな、なんかラバーのディッピングだ。
まあいいね。確かに虫歯直してるみたいな感じでね。
そう、
保
なんか、
管して。
そう、
確かに。
かわいい色でさ、なんかこう、ぽちょぽちょってつ
ああ。
く。で、
確かに。
固めたら樹脂で。かわいい。
やばい。自分の歯のをアクセサリーにしてる人どう思う？
いや、
大
どう
丈夫？
思うっていうか、私は
大
大丈
丈夫
夫。
かな？
大丈夫。
ああ、本当？大丈夫かな？ちょっと魔除けみたいな。なんか人を寄ってこなくなるみたいな。大丈夫か？
首長とか
い
だっけ？
や、そうそう、
なん
そ
か、
のタイプだよ。
指の
いや、
ネック
そ
に
う、
するみ
怖
たいな感じでしょ？
い。めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖い。しかも、人の歯だからね。牛のとかじゃなくて。自分の歯。いや、そう。矯正をしてる、私は。
いいなぁ。シマエバがエビみたいだからさ、エビの尻尾みたいなの。
あ、本当だ、こう、V 字になってるね。
そう、これが
谷がある。
嫌なのよ。それ以外は綺麗で。
うん。それどうやって直すんだろうね。なんかでもちょっと直せそうじゃない？なんか今結構いろいろあるっぽいよ。
まあ、
あん
いい
まわかんないけど。いや、いいよね。うん、問題ない。
まあ、問題
チ
ない。
ャーミング。うん、チャーミングです、それも。
じゃあ、
でも、は、はは い。あ、いいです。あ、ちょっと、
いはい。何？何？
あ、
歯
なん
の。
か歯が抜けてるのが気に入りすぎてて、自分が。こうやって写真撮ってインスタのアイコンにしたの。
嘘、今もしかしてそうなってるの？
アイコン変えたの、私。あれ、歯をね、見せてる写真。歯抜けんの、なんか、すっきりして。そう、気に入っちゃった。
気に入ってんじゃん、めっちゃ。
そう、器具つけたらさらに気に入るか。チャーリーとチョコレート工場だとやっぱりちょっと矯正に憧れがあったから嬉しい。
なんかゴムの色変えられるの？
あ、そうなの？いや、ちょっとでも、都会の歯医者じゃないからさ、富山県氷見市の歯医者だから、そういうのは対応してないかも。
なんだっけ、くれ、ちょっと待って、くれ、く
何？
れ、なんだっけ、うわ、
え？
青文字系のさ、モデルでさ、くれ、
青文字系って久しぶりに聞いたな。
くれ、くれ、くれちゃん、くれ、
うわ、知らないかも。ピンとこない。
クレー、ちょっと待って。
ジッパー？
いや、なんか強制してて。
そんな子いたっけ？
いや、結構、青文字系ってか、なんかジッパーっていうか、ケラに出てた。
ああ、ケラわかんないわ。ジッパーとチョキチョキだよ、ね、やっぱ。
くれない、くれ、くれ。うわー。悔しい。名前が
出て。誰もピンときてない、多分。
え、いや、絶対名前を出したらね、わかると思うんだよね。
ショップ店員？
くれ、なんか、なんだっけ、なんとかパーセントドキドキってあったじゃん、キャリア。99% ドキドキだ。そことかに出入りしてた女の子で、
な
んかもう、好きな髪の毛の色してて、目クリクリで可愛い女の子がいて、その子がね、矯正してるんだけど、その矯正器具が可愛いから矯正してるの。矯正する人ないの。
やば、金の使い方やばいね。
で、なんかその、矯正器具のなんかそのポチポチ、はい、一個一個ポチポチの周りのラバーをいつも可愛いのに付け替えてるみたいな子がいたの。
うん、いやー、そんなんだ。
うわ、なんだっけ、くれちゃん。
調べよう。くれちゃん。
くれ、うわ
いいわ。気になりすぎてる。
マジで悔しい。なんだっけ。いや、思い出したら言うわ。
あ、よろしく。
じゃあ、ちょっと、いつものやつやっとく？忘れないうちに。
あ、そう、本当にそうだよ。早めにやっとこう。
ドゥサムのドゥ、ヒハです。
ドゥサムのサム、ユキカです。
イェーイ。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
結構、やっぱ電波がさ悪いわ。ちょっと Wi-Fi がない地域だから、ここ。
きちブツブツ切れてる感じが。
そう。でも、ヒーハーの方で録音してるから、私の声が途切れるだけで、大丈夫なはず。うんう
ん、なんか、そうですね、昨日でね、めちゃめちゃこう、推しのために、
うん。
動いてる2日間で。
土日を推しに捧げた。
そう、土曜日は稲垣吾郎の舞台を見に行って、う
ん、あ、よかったね、ギリギリできて。
そうなので、今日は香取慎吾のライブに行ってきた。
やば、すごいじゃん。なんだ、本気の推しっていうかあれだね、スマップの方なんだ。
そうそうそう、
ストーンズじゃなくて、
そうそう、永遠の推しに対して、
うん、永遠の推しレベチの推しね。
そうそう、週末は捧げてきたんだけど。
素晴らしい。
いや、なんか、まあ、もちろんその話をしても、ね、誰も興味ないと思うから、ちょっと話すんだけど。
私もね、推しの配信ライブに課金した。推しっていうか、アウンっていうコンビ対抗切り大会みたいなのがあって、
うんうん、
AUN、アウン。それが、真空ジェシカと令和ロマンが出てて、最高じゃんと思って、あ、真空ジェシカと令和ロマンってお笑いコンビがいるのね、まず。うんうん、その二組が大喜利で対決で、めちゃくちゃ面白かった。昨日はそれを見て、
うん、
今日は体育館を借りてバスケをしてきた一人で。
一人
孤独のバスケ。
回ってるよね。
ん？
一人バスケ、はい、回ってるよね。
ハマってるとか、まあ2回目だけど。楽しい。時があっという間に経つ。本当に。楽しい。
あ、出てきた。ちょっと待って、ここで出てきたよ。クレの。クレ林遥って覚えてない？
あー、なんかいたかも。クレ林。 あ、めっちゃ、あ、いたいた、めちゃくちゃ派手だった子ね。
そう、この子まだね、派手髪やってんのよ。
あ、そうなんだ、貫いてんね。
え、で、相変わらず可愛いんだけど、この子が、矯正を可愛いからしてるっていう。
ああ、
これ、
そう。
くない
あ、やば。こんなのあんの？ちょっと待って、レベルが違かった。
いや、ぜひ、くればやしはるかの、くれないのくれに、林業の林に、大空って書いて、くればやしはるかの歯列矯正って調べると画像が出てくるんで、見てみてください。やばいからめっちゃ可愛い。
何をおすすめしてんの？あ、可愛いね。めっちゃ可愛い。確かに。
これが言いたかった。
ああ、出てきた。すっきりすっきり。
え、一人バスケはさ、どういう、どういうモチベなの？
いや、なんか、運動を転々としてたのね。こっち来て、水泳したり、散歩したりしてたんだけど。
散歩すぐ飽きたって言ってたよね。
ん？
散歩すぐ飽きたって言ってたよね。
そう。どっちもすぐ結構飽きちゃって、水泳はちょっと回数券残ってるから行かないといけないんだけど。で、体育館を、温泉行く途中で体育館の横を通り過ぎて、これ借りれるのかなと思って調べたら200円で借りれるって書いてあって、と思って、私バスケ部だったからボール持ってるし、最高と思って、一回行ったら超楽しくて、やっぱさ、できると楽しいじゃん。
うんうん。
そんなにできないんだけど。意外とシュート入って楽しいと思ってずっとシュート練習。ちゃんとランニングして、ストレッチして、シュート練習してる。
お、一人部活じゃん。
いや、そう。シュートの精度を高めてる、看板。何やってんだろう。
いや、私は、
ジャンプ何？ジャンプシュートは大体入るようになりました。あざす。
え、あれは？
あ、そうだよね。ジャンプシュートとか言ってもわかんないよね。
え、ジャンプシュートってこれジャンプしてポンってやつじゃないの？
あ、そう。まあまあ近めのところからジャンプしてポンってやるやつ。
ね、ジャンプしてる間にポンって投げるやつでしょ？
そう。
これは
あ、レイアップ？
うん。
あ、レイアップはできるよ。レイアップは一人だとあんましないよね。
あ、そうな
の。あんましないのよ。そう。あと2人いたらいいんだけど、あと2人友達欲しい、ほんと。いや、そろそろさすがに友達欲しいわ、ほんと。
ああ、まあそうだよね。
うん、バスケス。
え、Tinder とかやってみたらいいじゃん。
ああ。氷見市の出会いあるかな。
いや、だからそれもさ、からさ、恋愛目的じゃなくて、一緒にバスケできる人いませんかって書いてあったら。
やばいじゃん、こいつ。なんか、大丈夫かなってなるの。
いや、でもさ、いや、書けばいいじゃん、もう。
素直。あ、バスケする友達を探してますって。
そう、東京から引っ越して、友達がいません。バスケが趣味なので、一緒にバスケしたいですって。
なんかね、一個心配なのがさ、心配っていうかさ、価値観が圧倒的に違う。なんかこの前美容室行ったの、ひみの。
うん、
で、一個下の子が美容師さんで切ってくれたんだけど、うん、もう第一声が、ご結婚されてますかだったの。でもさ、結婚がデフォなのよ、こちらって。
まあ、そういうこと
で。いや、マジ。そうそう。もうさ、差を感じてしまうよね。その集団に入るって言うと。なんか、人間としての差が、ちょっと。
あれでしょ、なんかもうこの人たち。レベルの話でしょ。
いや、これ人間としてのレベルの話なんだけど。子供育ててんだみたいな、あ、なんかあってなるよね。
いや、その話で言うとさ、
うん、
なんかいつもグラウンズの撮影とかしてくれる人がいて、うん、その人にも彼女がいて長く付き合ってて一緒に同棲してみたいな、うん、でなんかこうランチタイムの時に結婚の話になって、
うん、
なんか結婚しないんですかみたいな、私じゃない誰かが聞いて、そしたら、いやー、相手がね、みたいな、なんか興味ないっていうか、したくないっていうから、
うーん、
からは、みたいな。で、まあ、その理由をいくつか聞いてったら、まあ、なんか私が考えてることとすごい似てて、
うん、
私が結婚に興味がないというか、なんか 別にって言ってるのと本当に変わりなくて、なんか、
うん、
例えばそう妻になるとか、うん、名字を変えなきゃいけないとか、
うん、
なんかその実際お互い気にしてなければ別に対等な関係なんだけど、結局社会的には夫がいてそれを支える妻みたいな構図っていうのがあって、
うん、
でそれがこういくつかの制度にもあったりとか、例えばその離婚した時のどうのこうのとかもそうだし、そういう財産とかもそうだし、
うん、
まあ、産休育休を取りづらい男性とか、そういういろんな問題も全部つながってくる、そのなんか男尊女卑的なさ、うん、まあやつが、まあ、その結婚制度すごくひもづいてるってことに気になり始めたから、うん、もうすっごい気になるっていう、
うんうん、めっちゃわかる。
で、なんか気にな
ったら
もう、
そうだよ
ね、でしかもさ、ちょうどちょっとずつ議論が始まってるじゃない。
うん、だいぶね、だいぶっていうか、まあだいぶって私たちは感じるけど、感じない人は全然感じないかもしれない。
なんかその夫婦別姓みたいなさ、
うん、
そういうのとか、まあ、それパートナーシップとかいろんなことにもつながって、まあ、つながるというか、まあ、つながるよね、つながっていくことだとは思うけど、なんか、今ちょうどそれが動いてるからこそ、気になっちゃった人間として、なんか、
うん、
まあ、なんか、うんって姿勢ってがあるって言えばいい。私も言いたいことありますよ、姿勢って、なんか、
決
められない自分で言いたいみたいなのがあって。で、多分そのね、彼女さんもそういう気持ちがあって、
うん、
なんかな、みたいな
のが、うん、
その、お、結婚したいです、妻になりたい、みたいな、そういうモチベーションにならない。
あ、
そう、妻になったって別に仕事したっていいわけだし、うん、お財布が別だって別にいいんだけど、結局なんかその、同じコミ、そういう心理で生きているコミュニティの中だけでいたら超ハッピーだけど、
うん、
結局さ、実家帰ったらそうじゃなくなる。
そう、そうなんだよね。
とかさ、で、別に親まではさ、まあ、理解してくれたりはするけどさ、その、もう、うん、なった瞬間にもうさ、そうじゃなくなるのは目に、もう、もう、あ、なんかすぐ想像できるっていうか、
うん、
でしかもわかんない。東京にいて、なんかまあ、カルチャー作る側の、なんかそういう世界にいると、うん、業界にいると、余計そういうのみんな敏感だし、
うん、
女性でもバリバリ働いてる人がすごく多いし。
てか、なんかそういう意識、そういう問題意識があるよって気づいてる人しかいないじゃん。この、
そう
コミュニティは。
うん、
それがさ、マイノリティじゃん、かなり多分。
いや、そうなんだよね。
だからそんな話急にしてもはって言われちゃうしさ、
うん、
なんか多分言われちゃうよね、言ったことはないけど。
いや、まあ氷見市で、まあその氷見市でさ美容師やってる、うん、そもそも美容師に、東京にいる美容師だったら割とこっち側の人間じゃん。
ああ、そうかもね。
うん、なんかまあ人間じゃないかもしれないけど、まあ業界としてはさ半分ぐらいこう横断してる人もさ、だからなんか、いや、多分東京で座った瞬間に結婚してますかって言ったら多分セクハラだと思う。
ああ、確かに、確かにね、結構聞いちゃいけ、聞けないよね、ちょっと。
セクハラって思う人が一定数いるから絶対に言わない質問だなって思う。
確かに思ったね、そこで差を感じて。いや、だからそういうのがあるからさ、難しいよね。
まあね、友達です、やっぱり
なんかある、まあ、いろんな人がいると思うけど、うん、
理想がある程度思想が似てないとなかなか友達になれないというか、
うん、難しい。まあでもトライしてないので何も言えませんけどいい人もいるかもしれない。
いや、でもなんか
そういったところですよ、
話の流れでさ、うん、最近初めて知った言葉があってさ、なんかアウティングって言葉で、
うん、あー、分からない。
なんか他人のセクシャルマイノリティを、
うん、
言 全然違う第三者に言うこと、勝手に
言
われちゃうこと、自分のセクシャルマイノリティを、マイノリティじゃないけど、うん、その自分の性的
セクシャリティを、
セクシャリティを言われてしまうことをアウティングって言うんだって。だからなんか、例えば、ユキカはレズビアンですみたいな。
うん、ちょっと今あの誤解が生まれたかもしれない。レズビアンではないです。
まあまあ、うん、自分がそうだったら逆にだから、うんうん、人は男性が好きなんだよ
って、うん、あ、まあそれもそうか、
それもそうだし、
うんうんうん、
っていうそのねっていう、いや多分、ね、ここまで具体的
に、それもハラスメントの一つってこと、アウティングが
多分そうか、そうなんじゃないかな、そうそう
そう、そうだよね。
いや、なんかアウティングされたっていう話があって、私の前。
うん。
アウティングって何みたいな。
確かに。出ていけね。
そうそうそう。うん、そしたら、その自分のセクシャリティを他人が他人に言ったと。
あ
で、しかも自分がいないところで言われていたということを聞いたみたいな。
あ、いや、でもさ、もうそんなんさ、マジ。学校とかってずっとそうじゃなかった？
まあ、
ね、言う、その話題ってすごい盛り上がるよね。
盛り上がる。
あれマジで苦手だった私。何にも会話に入らなくて。なんか好きな人がいない子はハブるみたいな文化があったの。
怖い。
中学校の時。小学校かな？中学校かな？もう私は全く興味がなかったから。
うん。
まあ、それでハブられたんだけど。夏やん、マジ無理だった。いや、そう。なんかそのさ、中学校とか小学校のさ、こう、思い出があってさ、こう地方への偏見が生まれてる気がする、自分の中で。
あ、
地方ってこうだよなって思っちゃってる気がするわ。
うんうん、some good work.
はい。お便りが届きました。はい私、電波悪いんで、ヒハ自分で読んでもらっていいですか？自分でっていうのはなんですけど。
ちょっと待ってね。
すいませんね。手数おかけしますけど。
はい。お便りをいただきました。ラジオネーム、はい、魔王つかさ。もうこの時期さ、みんなわかるでしょ？まあでも、
みんなわかるかな、みんなわかるよね。多分、ラジオ屋さんごっこ聞いてる人しかいない。
35回、拝聴中です。異論あり。お手紙、お便りを送らせていただきます。ヒーハーをよく知ってるわけではないので、根拠がないですが、僕はヒーハーはめちゃめちゃ器用だと思います。器用ではない人は同時にフットウェアのデザインを考えて、工場のやり取りを管理して、顧客のサポートはできないと思います。僕の自説ですが、ヒーハーは忙しいことによって安心感を得ていると思います。逆を言うと、忙しくないイコール何もしていない自分がいると潜在的になっていて、その思考によって自分を常に忙しい状態に置きたがるのだと思う。僕もそのような性格なので、あえて自説を共有しました。かっこ、ちなみに、そういう僕がかなり嫌い、かわいそうと思うので、自分なりに性格を変えようと意識を持ってたりします。かっこ閉じ。ちなみにゆきかちゃんもとっても忙しい時ありますが、忙しいとなんで言わないのか教えてほしいです。かっこその場で考えないで収録する前に軽く整理した方がいいと思います。かっこ閉じ。では魔王つーちゃん。長い
表情、イハの表情。待って、デスクショ見せて閉じちゃった。この顔です。どうした？
いや
あ、魔王だよね、マジで最高ですじゃん。いやいいね。これはあの今あの簡単に流れを説明しますと、ラジオさんごっこの見下しワン選手権というやつで、ヒハが忙しいっていうことをつーちゃん、ラジオさんごっこの司くんが見下しまして、それに反応したヒーハー、 その、ね、またさらに反応してきたつーちゃんの戦争です。
戦争なのこれ。いや、なんかね、いや、つーちゃんじゃなくて、魔王つーちゃんで来てる時点で、これはいじりる、うん、笑いに飛ばしていい感じなのか、うん、いや、思ったの。最初のね、4行ぐらいまで。ニーハーは、めっちゃ器用だと思いますあたりは、なんか、おいおいおいって思ったんだけど、その後結構真面目に、私の状況に対してのアドバイスみたいになってきてて。
え、結構マジな気がする。半分って感
じ。半分マジ？
おもろくて言ってると思う。おもろくて言ってると思うけど、もうなんか嘘はないと思う。本当にそう思ってるんだと思う。
で、なんか、この一つのお便りで、結構なんか私のメンタルはなんかあっち行ったりこっち行ったりしちゃうんだよね。やめてくれみたいな。
そう。でもヒーハーはさ、器用ではあるよね。
いや、器用
っていうか効率がいい。
いや、よくないんだよ。だから言ったじゃん、この前のラジオで。
違う。効率はいいと思うよ。でも、なんかそう、心の状態と能力の状態と別にあるとすると、
はい、
心のキャパがめちゃくちゃ狭い。能力のキャパはまあまああるのに。だから、こう、吐けるのに、心がいっぱいになっちゃってる気がする、先に。
いや、わかるわ。そこのバランス取れてない。でも。
いや、器用じゃない人はあんなポートフォリオ作れないですよ。いや、私衝撃だったんだよね、ヒーハーのポートフォリオのクオリティ。マジで。
それいつも言ってくれるけどさ。そんなに、そんな衝撃的だったの？
いや、なんかヒーハーがさ、一応物ができてくるのが一番遅かったわけじゃん。
そうだね、まずやり始めたの一番遅いからね。
めちゃくちゃ遅くスタートしたのに、一番早くポートフォリオ出来上がってたんだよ。しかも紙とか印刷とかちゃんとして、なんかあの偉い人が来るプレゼンとかで、ちゃんともうポートフォリオがヒーハーだけ出来上がってて。
そうね、栗野さんの時と、あとコーシェ、うん。
あ、コーシェ来た時だ。
コーシェ来た
時
はもう多分出来上がってたかな。
いや、それ能力あるでしょ、まず。あの時仕事してたよね。
仕事してた。
え、そうでしょ？
一番テンパってた。
え、ほら。テンパってんだよね。淡々とはしてないの。だからできてんだけど、遂行はしてるんだけど。
いや、心のバランス乱れまくってたよ、マジで。
そうだね、心のキャパだ。心のキャパの問題。うん、
嵐みたいな、もう。
軽そうに聞こえちゃった、今。嵐だね。嵐みたいなね。
嵐。
うん。ニノが YouTube 始めるらしいよ。
そうですよ、まだ見てないけど。多分ゲームチャンネル
かな。ああ、なるほど。はあ、いいわ、そんなことはどうでもいい。
今のさ、この忙しいってなんで言わないのかって聞きたい。いや、多分ね、私の考えだと、ゆきかは、なんか、体、心、やることが、大体ちゃんとし、こう、一本軸が通ってる気がしてて、そうバラバラになってない。
あ、だいたい同じってこと？
違う、もう一回言うね。
キャッパがってこと？あ、もう一回、ね、電波が悪いの、ほんとごめんね。
だからその さっきも言うとさ、私はさ、そのやる、まあさ、タスクを処理する能力と、心が一致してないみたいな話だったけど、ゆきかんはその能力、だから、タスク処理、だから普通の、まあ、行動の部分と、心の部分とかが、あと身体みたいなものがつながってるのよ、あなた結構ちゃんと。っていうふうに私は思ってる。
だからそれで言うと、私はね、心がね、のキャパがを多く見積もりすぎてて、いつも。体が、あの、最終的に体が壊れるの。マジマックスまで行って、いつの時も、もう、いつ行く1週間前ぐらいからずっと熱出てて、知恵熱出てて、なんか、 もうやばすぎたんだよでも、もう目先のこと作業やんなきゃいけないし、終わんない終わんないと思ってたから、もうフルマックスで動いてんだけど熱は出てるし、この前の盲腸もそんな感じだと思うなんか体に限界できて気づくっていうか、それでも気づいてない、忙しかったからかとは思わないんだけど、それでストップがかかる、いつも。
私の友達もいるんだよ、そのタイプ。
なんかちょっとバカなんで、バカだよね。
そうそう、体が不調になって、
うん、
マジで入院するレベルの病気にかかって、その3日後ぐらいにやっと、あ、仕事つらかったんだみたいな。気づくの遅い。
そうそう。でもさ、それなんかさ、そうあることが美徳とされてこなかった、学校部活とか特になんか休むのってよくないしさ、それこそ忙しければ忙しいほどいいじゃん、いいじゃんって思わされてきたじゃん、
じゃん
そう、でも強く影響を受けてるよね、日本の教育に。
いやー、受けてるよ。だからそれで私は体が強いから頭は痛くなるんだけど、
かっけーかっけー、日が空手してるとレベル違うやん。
違うけど、
バスケじゃダメなんだよ。でも日がね、ちゃんとご飯がちゃんとしてると思う。
あー、食べること好きだからね。
いや、なんかいいものをちゃんと食べてると思う。私その食べるものに興味がなくて、何かお腹に入ればいいっていうタイプの人間だから、本当に偏っちゃって、それだと思うね体が弱い理由考えちゃった。違う違う、そう、あ、なんでさ、そのさ、真ん中ら辺に書いてったさ、うん、忙しくないとダメだと思う。
そう、忙しくないイコール何もしていない自分がいると潜在的になっていってってところでしょ。
あ、そう、
安心感を得てると思うみたいな。
うん、え、でもさ、それはそうじゃないなんかさ、ワークライフバランスとかさ、あんじゃん、うん、ちょっと 前からあるけど、うん、でその働きすぎるのは良くないとか、そのやりすぎ、忙しくずっとしてるのはあんま良くないみたいな考え方がこう多いよね、今。多いっていうか、まあ、
まあまあまあ、
増えてきて。
いいよね。
すごい。そう、でも、なんかそのなりたい自分になるには、とかなんかやりたいことを叶えるためには、うん、そのくらい忙しくないとなれないんじゃないかって思うのは、全然思うんだけど、どう思う？
いや、
わかる。
全然思うよ、私も。
いや、そう、なんか、努力はしないと、努力っていうか。
いやー、なんか、
ね、量こなす、ちょっと違うか。
いや、でもなんかさ、あれじゃない、日本の教育の美徳みたいなところなのかもしれない。またさ、
これも影響を強く受けている結果ですか？
いやー、
でもさー。
バランス、なんかその豊かな生活的なやつでしょ、豊かな生活、うん、いや、私も嫌いじゃないよ、そういうの。特にご飯の面においてはすごいそういうの好きだ、うん、好きだなって思う。
ゆとりを持つこと、いやいや、美しいよね、生活として。
なんか、
うん、
かゆくなる
スポコンが入ってきた、
出ちゃうんだよな。これはさ、やっぱ擦り込み用はすごくあるよね。
いや、でもその1日練習したら3日戻るみたいな言葉があるじゃん、スポーツって。ない、あなたにはなかった、私にはあった
。それ間違ったでしょ。1日休むと3日戻るでしょ。
あ、私なんて言った今、マジその通り。
練習すると3日戻るっていうやってもやっても3日戻る
怖い怖いループの話しちゃった。違うそう、でもそれは本当だと思う。本当にそうで。
それはマジで思う。それスポーツをやってる、運動やってる時も言われたし、美術の勉強してる時も言われた。指工で。
あ、そうなんだ。
鉛筆とか一日書かなければもうマジで1週間分ぐらい戻るから毎日書けみたいな。
いや、そうマジでさ、感覚でさ、シュート練習をさ、今孤独のバスケをしてるじゃん、
うん、
でシュート練習してて思ったんだけどさ、意外とさ、その高校でバスケやめてもうだいぶ経ってるわけだけどさ、意外と入るのシュートは、
うん、
でもそれってそのさ、中高の6年間にさ、ちゃんと毎日やったからじゃん、まあ、毎日とは言わんが、
うんうんうん、
だからそのレベルに行くまではやんないとダメだよなって思った。
私でもね、それ今パッと思い出した言葉で道だと思う。
ちょっと
こうなるだろうなって思っちゃった。
ちょっと待って、急に
道だと思う。道だと思う。なあ、ダメだ、こんな時笑っちゃいけないんだけど、笑っちゃった。
ちょっと、あ、びっくりした。え、ちょっとお話いただいていいですか、その内容。
ね、私空手をやってた時に、
うん、
空手道、まあ、武士道からの派生なわけですよ、
うん、うんうんうん、
でそれは道だから、道を作るには、
うん、
毎日歩く、毎日歩いてこう、わだちを作ってこう、どんどんなっていくみたいなさ、その道を歩むなら毎日やれみたいな、そういうスタイルだったなみたいな、
うんうんうん、
で道イコール人生みたいなさ、なんか空手道一度でもやったやつってわけじゃないけど、まあある程度までやった人はもうやめたとしても多分一生人殴っちゃいけないぐらいの感じなのよ、
うん、
もうそういうちょっと宗教っぽいけど、その道の世界のルールで言うと、まあそういうようなところはあって、
うんうん、
で多分スポーツとか、まあ日本におけるそのスポーツとかもすごい辿っていけばさ、まあ 武士道とかそういうとこからこう派生してるものだけじゃん、剣道とかさ。なってたけど、
国技はね、うん、
そう、なんかその日本人に刷り込まれてる何か一つのことをやること、まあ、華道とか茶道とかもそうだけど、何でも道がついてて、うん、一つを極めるには道を作る、道、それが道になるみたいなさ、でその道を作るには毎日やるみたいな、だから道じゃないかと思って道じゃって言っただけ。
よかった、安心した。なるほど、その道ね。
そう。だからなんか、
スポーツ、うん、基礎、うん。
なんかバスケットボールっていう話になるとまた違うけど、日本でバスケットボールを部活でやったっていうのは、うん、かなりその道を作るっていうのがすごい根底にあったような気がして。
うん。
なんかその、間でもできるのはさ、6年間道を作ってさ、ある程度ちゃんと道が整備されてるってことなんですよ、
うん、
きっと。
なるほど、先生。何の話だっけ。ちょっと待って。道っていうことでいいかな、まとめると。
うん、あとなんか鍛錬。道と
鍛錬。そう、鍛錬。なんかでもその鍛錬の中にいると、気づけないこともいっぱいあるっていうのは、それもシュート練習で思ったんだけど、その繰り返しの鍛錬の中にいると一歩引いてみるってことはできなくなるくない？
わかる。
なんかその部活してる時もさ、私マジで部活嫌いだったの。
うん。
本当に辛いし練習。で、高校の時はそんなに試合に出れなかったし、まあ試合に出たかったわけでもないんだけど。うん、で、でもなんかその、今シュート練習して思い出すこととか結構、あの時はこういうことを言ってたの分かるわみたいな気持ちになるの、
うんうんうん、
話が分かるっていうか、なんかそれはなんか今そのバスケを本気でやってないから じゃん。多分そのサイクルの、タンデンのサイクルの中にいないから。だからその、そう。方向、うん、そう。タンデンするときも必要だし、しないときも必要ですね。
うん、
なんだこれ。どうなんですかね、忙しい。スーちゃんはなんでそれを改めようと思ったんだろうね。忙しくする。
ね、聞きたいよね。なんかワークライフバランスとかになっていくのかな。うん、
なんかでもさ、もしさ、自分の集中したいことも、スーちゃん建築の学校に行き始めたけどさ、その建築をやりたいってなって、それをやるために他の忙しいことを減らしてっていうんだったらちょっと違うじゃん。
うんうん。
自分のやりたいことのために時間を確保するって。まあ、タスクをたくさん。そうっすね。
いやでも、その道を、また道に戻るっていう。でもなんか道、まあその結局は経験があってさ、今の自分の行動とか決めてるので言うとさ、
うん、
言うのがさ、なんか、忙しい時の自分好きなんだよね。し、
忙
しくて、うんうん、なんか追い詰められてる時こそ、なんかいいものができちゃったりするみたいな。
いやー、それマジである。
そういう、なんか、わかんない。まあ、人に、ある、とある角度からしたら、なんか、やーべえみたいな、やーべえ成功みたいな感じだと思うんだけど、うん、なんか、それが拭えなくて、たぶんだから、その、淡々と、健康的な生活を送る中で成功体験とかをが何回かあればまた違うんだろうけど、うん、自分のこれからの人生の歩み方って、
うん、
結局ずっとそういう生き方をしてこなかった。こうさ、なんかスポーツばっかり、うん、なんかそのめっちゃ絵描いてたみたいな時期がさ、ぶわってあったさ、20年間ぐらいがまずあったわけよ、
うんうんうん、
そうなるとまあなんか難しいよね。なんか追い込んだ方が自分の能力発揮できるってどっかすごい信じてる部分はある
から。いやー、わかる。っていうかその落ち着いてやることってすごい怖いっていうか、自分の操作が効く状態で作るのってめちゃくちゃ怖い、私今。
うんうんうん、
いつの時の勢いで作った時の方が良かったなとか。
なんかね、その負荷をかけるみたいなことだと思うので、忙しくするというか、負荷をかける感じ。
うん、
私なんかその、自分が気持ちいいところで終わってたら、気持ちいいが慣れてきた頃に次の段階に行くだと遅くねって思うわけ。
わあ、そうなんだよ。急ぎたいよね。
物足りないになるまで待ってたらもう、いや、どんだけ時間かかんだよって思っちゃうから、気持ちいいは分かった上で、もうちょっと頑張って、限界の一歩手前か、限界が限界の一歩上ぐらいを常にこうやった上で、そのなるべく早く次のラベルに行けるんじゃないかみたいな、なんかその、いや、焦ってんだな。
いや、そう、生き急いでる年齢。そういうこと。
いや、なのかなとは思うね。
頑張って。それでいると今めっちゃストップかかったわ、これで。生き急いでるモードからいってる。
今君にいることが。
バスケしてんだよ。あ、運動のためだけどね。なんかすごい止まってる感覚がある。
いや、早く戻っておいてよ。
痛いけどね。お金がさ、家賃払うとなったらやっぱバイトしないといけないですよ。そうそうそうそうそう。方向性を見つけたいです、そろそろ。いや、ちょっと。スーちゃんのお便りをもう一回ちょっと見返してちょっと締めて
締める。そう、 つーちゃんの手紙の最後は、
うん。
ゆきたちゃんもとっても忙しい時がありますが、忙しいとなんで言わないのか教えてほしいです。だって。
だからその、心のキャッパーを多く見積もりすぎてるからだと。心と能力を多く見積もりすぎてて、そう。
忙しいに気づいてないみたいな。簡単に言うと。
そう、その客観的に自分を見れてないのと、
うん、
もうなんか、それをやんなきゃやんなきゃってことがあるから、人とも合わないます。合ってないし、これとこれとこれをやんなきゃいけないなって考えてて、それとそれとそれをやる、みたいな。
うん。
感じ。あ、そう。気づいてない
多分、その時はあんまり気づいてないのかもね。気づいてる。
いや、そう、なんか。
まあ。自動的に合わないみたいな、喋らないみたいなモードに入ってるから言う機会がなくて、全部終わった後に多分あそこ忙しかったっていう時だって。
そうそうそうそう、振り返る系、その、うん、その時はない、その意識は。それさ、忙しいってなんで言わないのかっていう質問で考えたんだけどさ、
うん、
そう、忙しいってこう自覚してる時ってあんまなかったなと思って。
おー。いやー、なんか羨ましい。
だから、いやーって手術するよ、その代わり。
まあそうだよね、それは嫌だわ。
それだけのせいじゃないけど。
ね、まあね。そうなんだよな。難しいよね。
なんかでも現状に不満があり続けるっていうのが忙しくしちゃう、まあみんなそうか、これじゃダメだって思うよね日々
思うよ、なんか
もっと思うよね、なんか
もっとやれただろみたいな気持ち、
いや思う思う思う、
でも前よりね落ち着いたのよその辺の気持ち、もっと前の方がやばかった、なんか
今の状態で落ち着いてんだそれ
、うん、もっとなんか攻撃的だった人に対して、それで
いや人に対しての、うん、
人に対しても自分に対しても攻撃的すぎて、
うん、
なんかもっと尖ってたと思う、
うん、
ちょっと丸くなった方よこれって思ってる
いやそう、他人に対しては丸いと思う、
なんかいやでも自分に対してもなんか甘いって言ったらまたほら自分をこう追い詰める感じになっちゃうから、なんかまたあれなんだけど
結構してるね、
いやでもね多分それは今だからさ、その実家出てさ、
うん、
料理しなきゃいけない、家事しなきゃいけないって言ったらなんかあれだけど、なんかそういう、うん、そのまあ自分がやりたいと思ってる生活の中でまあ最低限やりたい家事と、まあ、ご飯と家事があって、なんかその時間って、なんか、どうしようもないんだよね。うん、なんか、汚染、まあ、多少我慢して削ることはできても、でも一週間ご飯我慢することはできないわけで、部屋はね、一ヶ月ぐらい別に掃除しなくてもさ、生きてはいけるけど、ご飯に関しては我慢できない。うんうん、とかってなってくると、なんかその、どんだけ忙しくてどんだけやることがあってもなんかその考えなきゃいけない部分がすごいこう出てくる、やんなきゃいけないことが出てくるっていうので、なんか強制的にこうストップがかかるようになったっていうのはすごくねいいことではある、私にとって
実家にいる、いいことだと思う、
なんか座ればご飯出てくるし、
うんうん、
ご飯がなんか例えばさ今の家だったら座っててご飯出てくることは一緒ないわけですよ、
うん、
せめて買いに行かなきゃいけないわけじゃん。でもたった5分買いに行くだけでもさ、買いに行かなきゃいけないと買いに行かなくてもご飯が食べれるってやっぱ状況として違うなっていうのがあって、
うん、
そのだから今やらざるを得ないこと、そのなんか自分が自分の生命に関わるやんなきゃいけないことを自分でやんなきゃいけないっていうのが、うん、ストイックになりすぎないいいこうピリオドみたいになってるなとは思う。
うん、だから切り替えになるよね。
そうそうそう、
切り替えっていうか 作業してない時だから回る頭もあるし、あると思う。
うん、なんか実家でぬくぬく生活してた時は、なんかもっとストイックだった。
ああ、ずっとやってた作業。
ずっとやってたし、なんか新聞読んだりもしてたし、
すご
い。ニュースとか、結構なんか分刻みで動ける感じの生活してた。
すごい。
そう。
あ、やっぱ、で、
だから、まあ、ちょっと落ち着いたなとは思うな。なんかね、ここ2、3日ね、心にとどまってる言葉があってさ、
言葉っていうか、
もう何の流れでこれを見つけたか忘れたんだけど、芦田愛菜が、なんか映画の、自分の主演映画のインタビューに答えた、うん、信じるということについてのコメントがめちゃすごい
な。あー、なんか見たかも、それ。ツイッターで見たかも。
そう。で、これが、なんか日本人にももちろん響いてるし、なんか中国人に、なんかわかんない。中国でもこの映画公開されたか、かもしれないんだけど、すごく話題になったっていう、まあ、去年のね、去年の記事、去年の映画なんですけど、
う
ん、なんかすごく心に刺さってる。その芦田愛菜がどうとかっていうか。
長い、読んでよ。
あ、OK。
長い。
ちょっと長いけど、まあ、ですね、星の子っていう主演映画があって、それの完成報告イベントで、新人、うんということについて聞かれたと。
うん、
で、それに対して、芦田愛菜は、のコメントが、その人のことを信じようと思いますっていう言葉って結構使うと思うんですけど、それがどういう意味なんだろうって考えたときに、その人自身を信じているのではなくて、自分が理想とするその人の人物像みたいなものに期待してしまっていることなのかなと感じて、
うん、
つまり私がユキカのことを信じます、信じようと思いますっていうのはユキカのことを信じてるっていうことじゃなくて、自分が思うユキカのことを期待しているっていう、
うんうん、なるほど。
で、それがまず前提で会話としてあって、はあ、コメントとしてあって、その後に続くのが、
うん、
だからこそ人は裏切られたとか期待していたのにとか言うけれど、別にそれはその人が裏切ったとかいうわけではなくて、その人の見えなかった部分が見えただけであって、その見えなかった部分が見えた時に、それもその人なんだと受け止められる。揺るがない自分がいるというのが信じられることなのかなって思ったんですけど、
まあ、すごい。
で、その後に続くのが、でも、そもそも、その揺るがない自分の軸を持つのはすごく難しいじゃないですか。だからこそ自分、だからこそ人は信じるって口に出して、不安な自分がいるからこそ、成功した自分だったりとか、理想の人物像だったりに、すがりたいんじゃないかと思いました。
全然違う。人間のレベルの話だ、これは。
芦田愛菜がどうとかじゃなくて、もうこの文章にすげえ感銘を受けて、芦田愛菜が十何歳だから、この子の考え方すごいとかの、もう、それはもう優に、もう、すって受ける
だ
け
で。
いやー、なんか、気づかされる。
なんか今日はちょっとちょいちょい結構宗教感あっていいね。いい。いいラジオだと思うよ。心に寄り添う。
ね、
うん、ん、本当にその通りだね。
信じようと思いますって、信じたいものを、結局自分がその人を全部受け入れられるかどうか不安だから信じるって言葉を使ってるみたいな。その自分が 自分が揺るがない意志を持っているかどうか不安だから信じるという言葉を使っているっていうさ。
いや、なんか本当にそうすぎて残酷だね。
いや、そう、そうなのよ、ね。
心理すぎて、心理すぎて強い。そうだね。
信仰ってまさにそうじゃん。
うん。
なんか、まあ、うちのおじいちゃんも死んだんだけどさ。
うん。亡くなったね。
亡くなったんだけど。
うん。
キリスト教だったの。
キリスト教。
プロテスタント、カトリック、
クリスチャン。
全然詳しくないんだけど、うん、てか、まあ、そのおじいちゃん自体、結構なんか私の中ではかなり遠い存在のおじいちゃんだったんだけど、
うん、
なんか、私は仏教、まあ、母親が仏教で仏壇があって、うん、なんか毎日お経を唱えてるのを見てたから、まあ何を信仰してるんですかって言ったら、まあないんだけど、どちらかというと仏教の感じの気持ちのいる人間なんだけどですね。だからこそなんか、へえ、なんでおじいちゃんか、なんか、クリスチャンなんだろうみたいな。
うん、
で、お葬式も、なんかその、ヨーゼフだかなんだかこう、お名前をいただいて、
うんうん、
お名前があって、その、
は
あ
は
あ、クリスチャンネームみたいなのがあって、だから、牧師さんみたいな人が来て、なんかいろいろやってくれて、仮装はしたけど、お墓もそういうスタイルのお墓で、みたいな。で、まあ、その、神になります、みたいな感じ。ちょっと全然宗教
が。亡くなると神様になるってことなんだ。
そうそうそうそうそう、そう、なんか、そういう、神になるじゃないな。神様のもとに行くだったかな。ちょっともう全然詳しくないんだけど、まあなんかそんな感
じ。神にはなれなそうだよな、なんとなく。そんなたくさんの人は。
そうだよね。で、いやでもね、それを、なんか別に多分ね、うん、おじいちゃんの家系全員が、じゃないわけ。おじいちゃんがただただ、クリスチャン。で、そしたらその理由が、うん、なんか戦争があって、戦争から帰って、うん、まあ、クリスチャンになったと。教会に行って、うん、なんか洗礼みたいなの受けて、名前もらって、みたいな、うん。で、それをうちの母親は、母親の父親じゃなく、あ、じゃなくて、父方のおじいちゃんなんだけど、うちの母親は戦争行ったからかなって言ってて、
うんうん、
なんかまあさ、戦争行ってさ、まあ実際おじいちゃんがさ、やってたことって別にいわゆる軍人的な感じじゃなくて、医学生だったから、救護的なことに回ってたらしいんだけど、
うん。
まあ、残酷なこともきっとしてしまっただろうし、見てきただろうし、うん、なんかこう、思うところがあって、一生かけて救われるための方法として信仰ってものをにある意味すがったんじゃないかなと、
うん、
私は思っていて、この芦田愛菜のコメントを読んで、信仰の信じると本当に近いなみたいな気持ちになったの。なんか自分が自分であるって保つことが不安でどうしようもないからこそ、何かを信じているということで、なんかこう、自分を落ち着かせたり納得させたりするっていうのが、つながってるなぁ、みたいな気持ちにすごくね。うん。
うん。うん、そうだ、そうだ。
でもまあ普段言うて信じるってことはあんまり私使わないなーと思ってて。
信じることができないっていう文章でよく使う。
そうね。そうね。
自分を信じれないとか。自分を信じれないでしか使わないかも。 そう、でもその、そう。うん、もうだから確実なことなどこの世に一つもないということ。
うんうん。
か、科学、科学、物理。確実。そういうことです。そういうことじゃないか。
まあでもその、
信じるね。
あ、でもね、自分が大丈夫な人間だとは思ってないよ。自分で自分のこと全然大丈夫じゃねえって思ってるからこそ、なんか、
うん、
あんまり信じるとか言わないかもっていうところにつながるような気はしてるの。その、期待しないとかさ。
あ
いや、なんか、なんか、この子、信じるをまず使える人って、いや、結構、知ってる人しかいないと思うと思った。うん、
え、何の人でも
ある。ちゃんとしてないと、まず信じるなんて言わないなと思って。
ああ。
もう自分が、
ちゃんとしてるっていうか。
自分、ちゃんとしてるっていうか、大丈夫な人。割と大丈夫だけど、ちょっと不安なくらいの人が使う言葉ですよね。
疑いがないよね。
そう、私も大丈夫じゃなさすぎて、なんか何かを信じることさえもできねえわって気持ちなのよ。
いや、全部疑って生きてきすぎたのかな。
だから、
全部本当にそうなのかなってことを考えすぎて。
そうだから。
考えすぎてないけど、そんなに。うん。
この、そう、あ、まあそうね、この文章を読んで、なんかもう、真理だなと思って、すげえ残酷なんだけど、なんか違った側面で言うと、うん、そこは、そこに達してない自分までも、なんか炙り出された感じがして、もっと残酷みたいな。
あ、行くところまで行くとこの考えに至るわけはずなのにってこと？
行くところまで行く
そういうことじゃない。
行くんだろうけど、なんかもうちょいなんかレベルアップしないと、なんか、まず、いや、信じるなんて使わないかも、みたいな。
ああ、信じるは使うレベルかどうかっていう話。むずいむずい。
とか思ったんだけど、まあわかんない。使ってんのかもね、日常的に。なんかちょっと意識しようと思った。信じるって言葉を使った瞬間に、もう、ああ、自分が不安なんだって思うってことでしょ。思った方がいいよね、きっ
と。うん。不安な時に現れることですよね。私はもう最近神社とか寺を見かけたらすぐに手を合わせてます。不安すぎて。
めっちゃピーピーな
んだけど。3時間経ちました、ストーブをつけてから。
Okay、です。え、寺社仏閣
に、しよう
寺社仏閣に行って、なんか、うん、いい空気をいただいてくるみたいな、いい気をいただいてくるみたいな気持ち？
いや、違うか。挨拶しとこうみたいな感じにめちゃくちゃしたたか、うん、いやなんかそう、まあ、好きなんだよね、お寺とか。
あのファッション界隈で成功するには出席率ってこの前聞きましたから。
そうなの？何の出席率？
展示会
とか。あ、毎シーズンやるってこと？
いや、にちゃんと顔出すってことだよね。
あ、行くってこと？
そうそうそう。
あ、
コミュニティが狭いからこそ、なんかそうやって、うん、その参加をしているという意思表示と、もう何かやったら一緒にやりましょうとか、助けてくださいとか、共有しましょうみたいなことも含めて、出席率がすごく大事だっていうのを聞いて。
ゼロだわ、やべえ。
いやいや、自社仏閣に対しても出席率結構大事な気がする。だってもう、いや、そりゃそうでしょ。なんか、一番やべえ時だけ言ってさ、お願いしますとか言っても、なんかどうにもなんねえよね、たぶん。ちょっと待って。失礼しました。ちょっと、うちの猫がニャンニャン叫んでたんで、ちょっと連れてきちゃった。ほら。
うん、こと、ニャーニャーだね。
してたの、あんた。
うちの猫も可愛いんだわ。猫はいいや。猫はいいよ、本当に。
ズルサムグッドワーク。
ちょっと待って、最後にあのさ、ヒーハーが教えてくれたさ、動画をさ、おすすめしたい。あれすごい心の支えになりそうな動画だった、私の。
あ、本当本当。じゃあぜひぜひ。
キットフレッシュのと、リサカユータの、なんか、 対談みたいなやつ。何あれ。てか、そのさ、スクショ送ろうと思ったんだけどさ、あの、何あのライブ、最高のメンバーだったよね。金子矢野と阿部ちゃん、あの、ネバヤンの。
知ってるよ。
めちゃくちゃいいメンバー揃ってるって思って。
それを。
あれ配信あるのか。
配信がまだ5月2日ぐらいまであるんだけど、あの情報、ね、小島に教えてもらったの。
あ、そうなんだ。
ライブはね、ライブに関しては小島に教えてもらったけど、明日は香取慎吾があったから行けないなと思ってて、まあ、配信に行くかなって、結局買ってないんだけど、チケット。で、なんかポチポチいじってたら、うん、何この素敵な対談と思って、ゆきかと小島アンナに送りつけた。
我々がみんな大好きなメンバーだから。きっとフレッシュのあんな風に喋るの意外だったわ。めちゃくちゃ柔らかい人なんだよね。もっととんがった人だと思ってた。
ですね、折坂優太インタビュードバイキッとフレッシュのってやつで、なんかこの何 TV っていうのか分かんないけど、FNMNL.TV ってやつで、4日前にやってる、やり始めた、配信が始まった動画です、ね。
あ、そうなの。めちゃくちゃ新しい。
そうそうそう。で、なんか一応このライブがあるから多分撮ったんじゃないかな。フェノメナルだって。フェノメナルっていう音楽ファッションメディア。
なんか分かるような
分
かんない、
ね、なんか聞いたことある。なんかフェノうん、でも始まったばっかりなんだね。てかちゃんと動画更新し始めたのは最近みたいな感じだね。
おもろかった。あの金子綾乃の猫って呼んでるのおもろかったわ。
いやいいよね、うんうん、なんかそう、これ小島と話したんだけどさ、なんかこの動画のいいところはさ、
うん、
人に聞かせようとしてないところが私は好きだなと思って。
ああ、確かに。てかなんかその最後に言ってたもんね、なんか良ければなんだっけ、いいのがいいってわけじゃないですからねみたいな、なんだったっけな、
続けるのがいい。
でも、いや違う、なんか、その、いや、こんなんですいませんみたいに言って、折坂優太が、
うん、
生きてるのが、いや、別にその、良ければいいっていうやつじゃないですからねって言ってたのは、ちょっと違う言葉が。まあ、そう。よかった。続けるのね。続けることのかっこよさって感じ。ちょっと、なんかその、折坂、ゆうたが言ったことに対してさ、納得してないときに、普通に納得してないところもよかった。きっと嬉しいのが、めっちゃ納得してない感出すじゃんと思って。
うん。お互いそうだったよね。なんか。
ああ、そうだったかも。普通に譲らないと、うんって、まあ、そこ噛み砕いて理解してたけど。
いや、でもなんか、いや、なんかすごいリアルだなと思って、なんか、そう。
うん。
小島が普通にカフェで話し合ってる二人だよね、みたいな。二人でカフェで感じだよねみたいな。なんかその聞かせるように話すと、やっぱりそういうさ、理解しがたい内容があってもさ、なんか一旦スルーしてみたりとかさ、なんかその話を進めるために、なんか円滑に進めるために、なんか納得できないっすみたいな、なんかその喧嘩になっちゃうじゃん。なんか喧嘩にならないけど、なんかその一回止まっちゃうから。でもなんかこのインタビューに関しては、その納得できない部分を納得できないんだっていう感じで言う感じがなんかリアルだなと思って。でも結構仲悪いとかじゃなくて、普通に友達との議論でもそういうことってあるけど、なんか気がするってなるともうちょっとなんかシンプルに分かりやすく、なんかその辺はもう意思疎通が取れた状態でなんかまとめなものを話すみたいな感じだから、なんか、いや、
本当っていう感じがしてよかった。
そうそうそうそうそう。なんかね、うちらのラジオみたいなんて思っちゃったりとかして。
うん、マジか。あのレベルに来て。いや、本当にさ。
うん、
そういったところで、じゃあね、このラジオが終わります。
はい。
あ、タイトル、 タイトル、タイトル。道？
ちょっと待って。道。
今回結構タイトル、案件あった。
いやー、あるよね。道は入れたいんだけど。
うん、いや、それって道。なんて言ったんだっけ、ヒーハ。
忙しさは、忙しさゆえに道、はてな。あれ響いてね
え。忙しいことが道を作るっていうこと
なのみたいな。忙しさ。
なの、
ね、忙しさはこう、かっこで。あ、忙しさ。
忙しさ、ゆえの道、ね、うん。
忙しさ、点、ゆえの道はてな。
それで行こうじゃん。謎が大きいけど。
いや、そういったことで。森道市場みたいにしたかったんだけど、違ったな。
森道でなんか出会ったって言ってたね。なんとか、フジロックに行きたかったけど、ちょっとそんな元気ないわ。
私もフジロック行きたいんだけど。
え、本当？ヒハ行くなら行きたい。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。
ルーサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはdosomegw@gmail.com dosomegw@gmail.com まで。
お便りお待ちしてます。